広島市政ポッドキャストです。ここでは市政に関する様々な情報をお伝えしています。では広報広島市民と市政令和3年2021年1月1日号第1部をお届けいたします。明けましておめでとうございます。今年の干支は蝌蚪と牛です。才能や運気はまだ眠っているが、これから伸びるという年だそうです。1月の和名は睦月、仲睦まじい月です。お正月に家族や親戚で和やかな宴を催し、睦み合うことからついたそうです。でも今年はそれがままなりません。何よりコロナが一日も早く収束するように願っています。では内容についてのお問い合わせ先です。広島市役所広報課、電話 504-2117 番までお寄せください。市役所代表電話は 245-2111、担当課へは各課直通ダイヤルをご利用ください。ファックスは 504-2067 です。市役所あれこれ便利電話教えてコール広島は 504-0822、 年中無休で8時から21時です。ホームページのアドレスは https://www.city.hiroshima.lg.jp/ です。広島市で検索してください。 Facebook、Twitter はホームページのトップページからご覧いただけます。声の担当は坂本と浜本です。では最後までごゆっくりお聞きください。目次、広報課からのお知らせ。広島をもっと元気に。新型コロナウイルス感染症拡大を予防するために。新春対談、音楽のあふれる街づくりで広島を元気に。人口と世帯、暮らしのガイド、各区の話題。目次終わり。広報課からのお知らせ。区社会福祉協議会のボランティアグループ様を通じて、区番の声と展示広報をご利用いただいている皆様へ、令和2年12月21日現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、ボランティアグループ様が活動自粛に入られたことから、令和3年1月1日号より、南区番と朝北区番の声の広報が、秋区番の展示広報がお届けできない状況となりました。お届けできない間は、代替えとして全市番の声・展示広報をお送りいたします。また、12月21日以降、この感染症の影響により、他の区の声・展示広報が中止となる場合もあります。その際にも、同様に全紙版を郵送させていただきます。ご利用されている皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。広島をもっと元気に。コロナ禍の中で迎える新年。しかし、広島は決して屈しません。今年の干支である牛と、市内初に関連して広島を元気にしている皆さんを紹介します。広島の観光をもっと盛り上げる初の男性観光親善大使、中条拓海さん21歳、大学3年生。 市の魅力を発信する広島観光親善大使3人のうちの1人に選ばれた中条さん。20代続くこの大使で男性の就任は初めてです。応募のきっかけは2017年この大使だった姉の活動を身近に見たこと。生き生きと広島を発信する姿に刺激を受け、男性初を目指して応募しました。前例のない立場だからこそ、自分らしく積極的に活動しようと思っています。大学生活だけでは得られない貴重な社会体験を通じて、広島の魅力を伝えていきたいです。と抱負を語ります。初めての活動。昨年11月、瀬戸内広島デスティネーションキャンペーンの観光 PR のため、広島駅で来航者にパンフレットを配布しました。最初は緊張しましたが、大勢の人が心よく受け取ってくれるうちに、自然体で活動できました。皆さんお急ぎの中、広島の魅力を少しでも多くお伝えしたい自分の思いを温かく受け止めてくださいました。2020広島観光親善大使は、およそ1年間、観光イベントへの参加、国内の都市への親善訪問など、様々な活動をして広島を PR します。広島の牛をもっと健康にする牛の獣医師。小森さやかさん、30歳、市職員。市内に20個ある養牛農家のうち、現在6個の牛の診察を担当している小森さん。動物が好きだからというまっすぐな思いを胸に獣医学の道に進み、市の獣医師として採用されて7年になります。2年前から朝北区の農林水産振興センターに勤務し、牛の診療をするようになりました。週の半分以上は農家さんを訪問し、牛の診療や人工授精などをするほか、センターでは体外受精卵の作成などにも取り組んでいます。毎日休みなく牛の世話をされている農家さんに寄り添い、少しでもお役に立てるよう、これからもずっと勉強しながら経験を積んでいきたいです。と笑顔で話します。日々の業務。朝、必要な器具や薬などを準備して農家へと出発。牛舎では牛への人工授精や、人工授精した牛が妊娠しているかどうかを確認する妊娠鑑定に加え、下痢や風邪など様々な症状に応じた治療も行っています。牛の扱い方など農家さんから教わることも多く、日々知識や経験を増やしています。センターでは、作成中の体外受精卵の状態について、顕微鏡での確認作業などを行います。広島をもっと元気に、でした。新型コロナウイルス感染拡大を予防するために、市内で感染者が急増しています。発熱や咳、倦怠感や味覚、嗅覚障害などの症状がある人は、仕事を休み、会食などの参加を断り、かかりつけ医、または次のところへ連絡してください。コールセンター、積極ガードダイヤル、電話 241-4566 です。24時間対応で、最寄りの医療機関をご案内します。冬場でも換気設備や換気扇を利用し、室内の換気を、機械換気による常時換気を、機械換気が設置されていない場合は窓を少し開ける、室温は18度以上を目安に、換気しながら適度な保湿も忘れずに、会食を楽しむための感染対策、少人数短時間で、 会話は小声で、なるべくマスク着用。箸やコップは使い回さず、一人一人で。斜め向かいに座る。正面や真横はなるべく避ける。適切な換気など、ガイドラインを遵守したお店を利用。体調が悪い人は参加しない。感染予防対策に取り組んでいる店舗、広島接客ガード店の利用を心がけましょう。業種別に定められている新型コロナウイルス感染症ガイドラインを遵守するなど、一定水準以上の感染予防に取り組んでいる店舗です。新型コロナウイルスに関する最新の情報は、市ホームページで、ページ番号107094で探してください。広島接客ガード店に関する情報は、市ホームページ、ページ番号189728です。問い合わせ先は健康推進課、電話 504-2622、ファックス 504-2258 です。新春対談。音楽のあふれる街づくりで、広島を元気に。広島市長松井和美。ピアニスト萩原真美。音楽は元気や勇気を与えてくれたり、気持ちを和ませたり、悲しみに寄り添ったり、被爆後の復興においても人々に希望を与えたと言われています。今回は広島出身の世界的ピアニスト萩原真美さんと松井市長が昨年を振り返りながら、音楽の持つ力や音楽と街づくりについて語り合いました。広島市長松井和美。明けましておめでとうございます。2021年が市民の皆さんにとって良い年でありますようお祈り申し上げます。萩原真美。広島出身の世界に誇るピアニスト。安佐南区出身。5歳からピアノを始め、平成12年、第27回パルマドーロ国際コンクールにおいて、史上最年少の13歳で第1位となる。広島音楽高等学校卒業後、フランスに留学。平成22年、第65回ジュネーブ国際コンクールピアノ部門において、日本人として初めて優勝。平成23年、広島市民賞、広島フェニックス賞特別賞受賞。NHK 交響楽団、大阪フィルハーモニー交響楽団をはじめとする国内外の主要オーケストラと共演。現在は東京を拠点として国内外でソリスト、室内楽奏者として演奏活動を行う。昨年の8月5日、6日の平和の夕べコンサートで、被爆ピアノを題材とした藤倉大作曲のピアノ協奏曲、秋小津ピアノを広島交響楽団とともに世界初演。独奏部分で実際に被爆ピアノを演奏するなど、音楽を通じて広島と関わり続けている。新型コロナウイルスに翻弄された一年。市長、昨年来新型コロナウイルス感染症の影響で様々な活動が制限される事態になりました。萩原さんにとっても影響が大きかったのではないですか？萩原、2月末の東京でのリサイタルを最後に、その後の演奏会がほぼ全てキャンセル、延期になりました。そのような状況を経験した今、改めて何の心配もなく音楽に浸れる環境があるというのは本当にありがたいことだったんだなと実感しています。演奏会のスタッフの方々もキャンセルの手続きに忙殺され、経済的にも大変な思いをされています。音楽だけでなく全ての分野においてそうだったことを考えると、 本当につらい一年だったと思います。市長、多くの方が日常的な活動ができる環境があってこそ演奏会も成り立つということですよね。萩原、ありがたいことに緊急事態宣言解除後は感染防止策を取りながら演奏会も開催されるようになりました。これからもどうなるかわからない状況ですが、音楽は日々生活する上で心の栄養になったり、明日生きる希望になったりするという面もありますから、少しずつでも前向きな方向に向かっていけばいいなと思っています。市長、私は新型コロナウイルスという脅威が人々の平穏な日常活動を妨げているという構図を平和に置き換えることができると思うんです。例えば戦争などが起こり、平和な状況でなくなると人々は通常の日常生活が送れなくなる。当然演奏会などもできなくなりますよね。平和な状況が保たれてこそ人類に対する脅威が取り除かれるということをコロナ禍で身をもって体験されたのではないでしょうか。その経験をもとに演奏会ができるような世の中が本当に大切で、それができる環境をみんなで維持しましょうと、いろいろな形で訴えていただきたいです。その良さをずっと味わえるようにした方がいいねと思ってもらうことが、脅威に対する防波堤になるのではないでしょうか。ふるさと広島と平和への思い。市長、萩原さんは安佐南区のご出身で、高校卒業まで広島で過ごされて、広島と関わる音楽活動もされています。広島の街や平和についての思いを聞かせていただけますか。萩原、私は被爆三世で、母方の祖父母から被爆体験などを聞いて育ちました。平和について考える機会は多かったと思います。広島で生まれ育った一人として、音楽を通して、少しでも平和への貢献ができたらと思って活動していますし、私より下の世代の子供たちには、もし自分の身に起こったことだったらと、被爆体験を自分に置き換えて考えてもらう場がもっと増えたらいいなと思っています。決して風化させてはいけないことですよね。市長、広島の地で成長する中で、被爆の実相をより身近に感じるという経験がまずあったということですね。私は被爆の実相というのは、その残酷な死と生きるということを対比して、自分の人生をしっかり考える思考を身につけるということだとも思うんです。その思考に影響を及ぼすきっかけの一つが音楽ではないでしょうか。生と死といったことを考える上で、感性に訴えて大きな影響を与えることができる。音楽にはそれほど強い力があると思うんです。萩原、数年前から秋子さんのピアノという被爆ピアノとご縁をいただき、6月末のレストハウス完成式や8月5日、6日の平和の夕べコンサートにも演奏させていただきました。その際に思ったのは、平和について言葉で伝えることももちろん大切ですが、今もこうして生き残って大切にされている被爆ピアノの音を通して、直接人の心に訴えかけることもできるということです。市長がおっしゃってくださったように、音楽にできることは多いと思いますし、私自身もそうした活動をこれからもたくさん心がけていくつもりです。市長、被爆を生き残ったピアノを活用して音を皆さんに伝える。そうやって改めて平和について考えてもらうことで、より強いメッセージを多くの人に発信できますよね。生涯そういった視点を持ちながら演奏家としての活動を続けてもらえたらと願っています。中、明子さんのピアノ。河本明子さんはロサンゼルスで広島出身の両親のもとに生まれ、昭和8年、ピアノとともに広島に帰郷。19歳の時、勤労奉仕中に 現在の中区八丁堀周辺で被爆し、翌日亡くなった。御嶽町の自宅で被爆し、爆風で傷ついたピアノは修復され、被爆60周年を記念するコンサートなどで演奏された。昨年7月からリニューアル開館した平和記念公園レストハウスで常設展示されている。中終わり。もっと気軽に音楽に触れられる街に。市長。市では花と緑と音楽の広島づくりを進めています。プロの音楽家の視点から音楽と街づくりはどのような関係にあるとお考えですか？萩原。社寮の神谷町街角ピアノを取り上げたテレビ番組を拝見しました。音楽を楽しむ場として、音楽ホールやライブハウスなどいろいろありますが、そういう場所に行かなくても、普段皆さんが歩いているところにピアノがあり、誰でも演奏できて、習い始めたばかりの方から勉強されている方まで、様々な方が自由に街中でピアノを弾くことができる環境は、とても素敵だなと思います。市長、世界の様々な場所でストリートピアノが始まったのは、多くの方々に音楽を接してもらうという方向を目指していく中で、日常生活のちょっとした時間を割いて、音楽との接点を持てるようにするのもいいだろうとの思いからですよね。萩原。はい、それが広島でもというのが本当に嬉しくて、たまたまそこに居合わせたり、通りがかったりした方々が耳を傾けている様子を見て、日常のふとした瞬間に音楽が入ってくるというのは、ほんのひとときでも心が安らぐ瞬間だと思いますし、本当に素晴らしいと感じました。市長、まさに私もそう受け止めています。利便性の高い都市であると同時に、国際平和文化都市ということをみんなが実感できるような複合的な要素を備えた街にできたらなという思いがあるんです。もっと気軽に音楽に触れることができて、腕自慢、腕試しの方々が演奏活動をできるようなスペースを、街角や公共の施設の中に設けられればと思っています。そんな風に褒めていただけるなら、もっと頑張ろうという気になりました。笑い。演奏する人、聴く人、奏でる場所が揃う街。市長。音楽が市民にとってもっと身近になっていくためにヒントやアドバイスがありますか？萩原。私の個人的な昔からの夢でもあるんですけど、広島に音楽専用のホールができたらいいなと思っています。今ももちろん様々な施設がありますが、もっと素晴らしい音響でクラシックを聴くことができるホールがあればいいなと感じていたので、海外からオーケストラが来航された時や、広島交響楽団の皆さんが普段演奏する場所として新しいホールができたら素晴らしいと思います。また、響きの良い小ホールもとても貴重なんです。子どもたちの発表会や若い人たちがリサイタルやコンサートをする時に使えるホールがあるといいですよね。広島出身で、東京のサントリーホールなどの音響設計をされている豊田康久さんという素晴らしい方がいらっしゃるので、いつか豊田さんの手でそれが実現したらいいなと願っています。市長、音楽は演奏する人、聴く人、そして奏でる場所の3点が揃わないと成り立ちませんからね。ここまで復興して平和の風情を多くの方が感じられる街になったので、いよいよ音楽を十分にめでることができる施設があればいいなという思いは一緒です。広京は東京や大阪にも負けないくらいの力がついてきて、多くの方が認める楽団になりました。課題は演奏する方々がずっと広島で生活していけることなんですよね。聞く方に関しては、まず日常で音楽に触れることができる街にして、音楽を聴く人を育てる。そうすることで演奏活動が持続可能なお金の流れができる。 その結果、演奏する方々がこの地域の中で生活できる状況になる。そうなって初めて施設という順番だと思っています。象徴としてのシンフォニーホールができ、それができた時には素晴らしい演奏家が市内に大勢いて、ごく普通に聞いてみたいなと思う方が大勢いる。そのようなお客様が来なくて、閑古鳥が鳴くということが絶対にないような状況が理想です。中央公園の整備もそうした視点で進めていますし、演奏家、聴く人、場所とその上に立つシンフォニーホール。皆さんの協力で、その三つの要素が同時並行でしっかりしたものとなるような街づくりをしたいと思っていますので、もうしばらく待っていてください。これは自分の思いなんですけどね。もっともっと音楽のファンを増やしたい。市長、最後に世界を舞台にご活躍されている萩原さんから、広島で音楽活動をしている皆さんへのメッセージや、今後の活動についてお話しいただけますか？萩原、スポーツの分野では本当に多くの根強いファンがいらっしゃって、カープが25年ぶりに優勝した時は、スポーツに詳しくない私も、ファンの方々が喜ばれる様子にもらい泣きするぐらい嬉しかったです。広島にはそうした熱い魂というか、情が深い方が多いですよね。広島には素晴らしい音楽家の方々、素晴らしい才能を持った若い世代の子たちがたくさんいらっしゃいます。私自身も高校まで広島で育ってきて、温かいお客様に囲まれて成長できたことは、かけがえのない宝物です。スポーツだけでなく、音楽でも今後もっともっとそうした輪が広がったらいいなと思います。市長、スポーツは体を動かすことが健康維持に役立ち、その行為も楽しいことを実感している人が多いから、ファンも多いのだと思います。音楽もその楽しさと良さが実感できれば、必ずファンは増えます。分かってくれる人を増やす。そのためにも良いものを提供して、良さを実感できる。そういう街にしたいですね。萩原、草木も生えないと言われる状況から、こんなに復活して緑にあふれ、人々の活気あふれる街になって、当時の方々がどれだけ努力してここまでにしてくださったかと思うと、本当に胸がいっぱいになります。そうした経験をしている広島の街というのはとても強いだろうし、広島の人はこの街をもっと良くしていこうという気持ちが人一倍強いと思うので、私もその中の一人として何か貢献できることがあればいつでもさせていただきたいと思っています。市長、市では国際平和文化都市の柱の一つとして、花と緑と音楽の広島づくりを掲げています。緑、花を大事にすることは平和な佇まいを見せる都市には不可欠だと思うんですね。自然を壊しすぎてしまうと、町が持続しないというのは明らかで、このことに広島の諸先輩は気づいていて、復興期に共牧運動をやってますよね。周りが緑に囲まれていることで安心感が保てる。いい街だなぁと思えるじゃないですか。目から緑が入る。そこにもう一つ、音楽が耳から入ってくるということが、いとも簡単にできる街を目指したい。だから、花、緑を大切にしようというファンを増やす。音楽についても、それをめでる人、音楽のファンになる人をもっともっと増やさないといけない。萩原さんのような優れた方の力によって、もっともっと多くの人が、これが本物のピアノ演奏ですよ、というのを知り、身近なものとして感じられるようになれば、音楽のファンも増えると思います。花と緑と音楽の広島づくり。一緒に頑張っていきましょう。 萩原真美さんのサイン色紙をプレゼント。応募方法。はがきに住所、氏名、年齢、性別、電話番号、本市へのご意見、ご感想、来年の新春市長対談に取り上げてほしいテーマ、サイン色紙希望と必ず記入の上、1月14日木曜日筆着で市役所広報課へ。宛先は郵便番号 730-8586。 住所は不要です。ファックスは 504-2067、 またはシーホームページ広報誌広島市民と市政からも応募できます。応募は1人1通抽選で3人にプレゼントします。当選者は市内在住の方で、発表は発送をもって返させていただきます。1月下旬発送予定です。個人情報は商品の発送と読者層の調査に利用します。新春対談、音楽のあふれる街づくりで広島を元気に、でした。人口と世帯。令和2年11月末現在の人口は119万4879人。前年の同月に比べ1117人減っています。男性は578733人、女性616146人、世帯数は573249世帯、前年同月に比べ3918世帯増えています。第1部を終わります。この広島市政ポッドキャストは、広島市広報課がお届けしています。配信した情報と同様の内容が、広島市ホームページ上でもご覧になれます。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は、電話 082-504-2117。電子メールアドレス、koho@citywide.hiroshima.lg.jp です。続いて第2部をお聞きください。